主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
うん、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい、
はい、おもれきに360回ですね。
360、
はい、今年の2020年の4月5月はもうコロナ&緊急事態宣言で、まあほとんど自宅待機みたいなね、
そうですね、
生活をしておりまして、私もねもうほとんど自宅警備員をやってるような生活をしてて、まあその間ですね、いろんなラジオとかポッドキャストとかね、こういろいろ聞いて寂しさを紛らわしていたんですよ。
あ、そうですか。
で、結構さ、著名な歌手とかスポーツ選手とか、この自粛の時に、
うん、
なんていうの、こうみんなこのコロナ大変だけど頑張ろうね、次は
よくやってましたね、
誰かにいてバトンタッチしてっていうような、なんかテレフォンショッキングみたいなの感じのことやってたじゃない、
はあ、
でポッドキャストでもね、
あ、 そういうの
やってて、で、まあ、頑張ってや、ねなね、
このコロナをみんなで乗り越えよう
とかね、頑張りましょうとかで、じゃあ次回はなんとかっていう番組の誰々さんにって、おもれきの
ケリーさんどうぞみたいな、
そういうのやってたよ。うちとか一言も声がかからない。
マジかよ。
他のとこは知ってる番組、知らない番組にこうバトンタッチしながらだけど、やりませんかも声かからない。さらになんかこういう仕事がなくて時間に余裕があるので、なんかインタビュー番組みたいなのね、ポッドキャスターさん
もう、あ、同士でとか、
うん、とかでやってたりとかね。
へえ。
誰からも、
あと、なんかちょこちょこよその番組とか出てん
じゃん。出てないよ。自分でやってる番組とか関連のあるけど呼ばれることない。
え、嘘。なんか、まあ、最近なんか、なんか一時やってたじゃん。なんか
あれ、なんであの時カフェに遊びに行ったら、あそこ行ったらみんなやらされるの。あそこは
金沢とかでやってなかった。
あれはね、何年も昔ですね。
だいぶ前だけど。
で、今は誰も声もかけられず、そんで他の人たちは盛り上がって大変だよねって言ってるのに、なんか聞いてると寂しく虚しくこう過ごしていた。なんでだろうね。なんで声かけてもらえないんだろうね。うちの番組ってね。
ココーナー番組ですかね。
そう。一匹狼、
気高く
狼のごとく、
うん、
かっこいいね、
うん、
寂しい、構ってほしいんです。
違います。
水月君はそれでいいじゃん。
お断りします。
ケリーさんは構ってほしい。承認欲求満たされた。
めんどくせえやった
。はい、
承認欲求
で結局呼ばれたら、いや、それは趣旨に合わないんで、ね、お断りしますって断るんだろうな。まあね、ズームとかやった？ズーム飲み会とか。
飲み会はないね。ちょっと仕事で動画を撮るっていうのありましたけど。
そういうの会議はちょこっとしたけど、
飲み会やった？
やった。
あ、やったんだ。
やりました。
どういう関係？仕事？
ちょっと同じような趣味持っている人
の、
こう集まりで。
どうなのよ。いや、結構いいっていう話も聞くんだけど。
いや、僕はつまんなかった。
あ、そうなの、そうなんや。
あのさ、ズームってさ、同時会話できないんだよね。
あ、
誰か一人喋ってる間はミュートになっちゃうんだよね。
あの無線みたいな感じなんだ。
そう、それを見てるわけよ。
だから
普通の宴会とかだったら、あっちではこんな話、こっちではこんな話ってするじゃん、
はいはいはい、
そんなのできないのよ。
こっちとこっちでみたいな、
誰かしゃべ、自分がしゃべるか
以外は聞いてなきゃいけない。
そうで遠慮のし合うじゃん。
どうぞ、
で、あと、
でもそれは音も入んないの？なんか押しないとしゃべんないとか。
いや、そんなことはないけど、誰かしゃべってるのが反応してる時は反応しないじゃないかな。よくわからない。
別にいいじゃん、横でくだまいてりゃいいじゃん。
うん、 だけどさ、ほら次何注文するとかこれもできないでしょ。
まあね、それも一つのきっかけだし ね、
なんかそ、なんかでもあのそういうのも全然楽しいって人もいるんだよね。僕は
そうそう、なんか自分それぞれでこう食べ物とか
をして、そうそうそう
そ
う、
そっから、
うん、
まあそのメニュー代わりだよね、うん、今日はこれ用意しました。
いや全然酒進まなくて、
あマジで、
うん、缶チューハン2本でやめたの。もうなんか変な酔い方しそうだから。
ああでこうな抜けやすいしいいとか言うじゃないですか、こう
勝手に
寝落ちとか、なんか「あっあっこれないよポジッと聞いたい」とか。
いやそんなのできなかったよ。でもなんか楽しそうにやってる話も聞くし、
いやなんか結構ね盛り、まあね我々みたいに飲む人間
だめじゃん。やっぱね居酒屋に行かないとね。でこれ馴染みの居酒屋とかもちょっとほら営業自粛緩和した時行ったもん。
あ行った、
行ってで飲み仲間と会ってさ、
うん、
まあ楽しいね。
まあね
4時間ぐらい騒いでたもん。まあ、これはダメだと思って、そうそう、うん、ちょっと
気久しぶりに店で飲んだら、まあ、やっぱりね
いいよね
料理頼んで出て
きて、そうあったかい料理ね、
いいよね、うんうん、
ねえちょっとまた後で行こうね。
あそうね。
さあスペイン風邪を特集しているんですが、
時節柄、
はい、ちょうど100年前に世界中でパンデミックになったスペイン風邪
3回目、
はい、スペイン風邪ね、
はあ、
これ の、 参考資料はですね
東洋文庫、
東洋文庫平凡社から出ている東洋文庫流行性感冒、
うん、
スペイン風邪大流行の記録、
はい、
内務省衛生局が発行した資料ですね、
うんうん、
なんですでそこに載ってるんです、
はあ、
だからまだウイルスという存在が分かってない時に、
うん、
スペイン風邪ってこれ結局インフルエンザなんだけども、
うん、
どういうものかっていうのも、まあ、ちゃんと世界的中にねで調べられてるんです。でおもれきでちょっと紹介しなかったけどこの本見ると海外の取り組みもちゃんと載ってるんですよ、
うん、
主だった国々の。もうまずそれも触れようかなって思ったんですが、まずですねその外国の地名の漢字が読めない。
あ
大正時代はこれみんな普通に読めてたのこれ。
まあね、
うん、これ読めるこの辺は地名
オランダデンマーク
ヨーロッパ、
本当だよ欧州って書いてあるじゃん。
いや、うん、
あ
ちょっとスラフスラってパリとかね、
あ
なんかエゲレスとかまだ読めるんだけど
ギリシャ、
うん、ちょっとふわんってなるともうそれだけで意欲低下するなこの人、うん、
下読みしなさい。
いやこれ調べるのにさもう目ちょっと目の手術の前の時だったからもうちょっといいやと思ったんですが、まあ、そういう情報ももちろんね各国でこのスペイン風邪について、ね、研究してて日本でも いろんな情報が入ってくるんでしょうね。で、で結局スペイン風邪ってどんな症状が出るかっていうのもまとめられているんです。でインフルエンザもうこの時からインフルエンザって言葉も生まれてるんですね、
うん、
インフルエンザは多種多様なる兆候を表す、
うん、
定数、ね、また諸種の合併症を起こしその症状は千差万別なり、
うん、
おおよそ症候学において述べられる一切の症候はインフルエンザにおいてこれを見ることを
得る
というも決して過言にあらざるべし、
うん、
いろんな症状が出る
あらゆる病気の症状兆候っていうのが現れるんだと、はい、
でごちゃごちゃ書いてやって、うん、
ごちゃごちゃ、
うん、で病状の作用を起こす原因は病原体の毒力の強弱、
うん、
混合伝染状態の差、
うん、
種族、
うん、
家族の質素の差、あ、じゃあ素質の差、
の差、
生活状態および免疫状態の差などによってもその差、症状の差が違ってくるよ、
うん、
まあ、その通りですね、
うん、
はい、で、でこのスペイン風邪は、すごく世界中で広がるんですが、パンデミー性のインフルエンザ、パンデミックになるようなインフルエンザと、
こういう言葉もあるんだね、
うん、
うん、
兵装五人 の間に見られる地方的流行性の感冒との本質的移動に至りては、病原体未確認の今日未だこれを決するを至難の問題なり、結局インフルエンザになるっていう症状は分かるけど、
うん、
はっきりした病原菌は今分かんないから、
うん、
結局よく分からない、
まあ既存のそのインフルエンザと今回のが違うかよく分からない、
ね、うんうん、はい、でこので結局今最近になってこれはインフルエンザ A 型っていうのは分かってきたんですが、当時ね、うん、100年前ですね、このスペイン風邪どんな症状があるかってちゃんとこれまとめられています、
うん、
で潜伏期ですけども、
うん、
潜伏期は、まあ、いろんなこれもだから説があったりね、
うん、
するんですけど、潜伏期はまず1日から4日と見るが適当なるべく、
うん、
もし工場兵営、
うん、
兵営って何、
兵隊さんが
いるところに置いて、病毒を受けたりと認むるものを隔離するにあたりて、隔離期間を5日間とすれば十分ではないかというふ
う
に当時は考えられているのが、まあ、
うん、
こんな感じかな、うん、まあ今もそうだね、
今2週間じゃない、
あ、コロナは2週間だよね、うん、普通のインフルは1週間ぐらい隔離しときゃいいよね、まあ、
で1週間で出なければ大丈夫かも
しれない、はい、
うん、
で前症状ですね、
うん、
前症状ね、2日から3日の間は軽度の倦怠感、
うん、
喉の乾燥、
乾燥、
痒い痒い、
うん、
痒く感じたり、
喉が痒い、うん、
あと軽、あるいは軽度の咳、
うん、
痰、
うん、
なりという数日間軽度の頭痛などを訴え
後意を問うに至りし者のごときは、
ごときはこれを前駆症
となすべきか、
うん、まあ、うん、前症状としてはだるい、
倦怠感、喉の乾燥、かゆみ、咳、痰、頭痛と、
うん、さん、インフルエンザってなったことある？
あります。
こんなのあった？かゆかった？
まあだってこの辺って風邪と分かんないじゃん。
うん、風邪ひくときかゆい？
かゆいっていうか、まあ、イガイガするってこと
でしょ。喉はね。
うん。うん、これ喉でしょ。
あ、喉が乾燥したり。
乾燥ですから、
ね。喉がかゆい。
かゆいっていうか、このイラ、イガラ。
イガイガ。
インフルエンザないの？
ないと思う。
マジで。高校生の時にエグいのになって、
ね、汚かったんだね。
そういうこと。
高校が
汚いかもしれない。
不衛生だったんですね。
私みんながなったわけじゃない。ああ、もう本当に。
僕ないと思う。だいたい
本当に
風邪で終わるんだと思う。だって1日2日出たらもう治るもん。
ああ、うん、ひどいのは1回でした、
ね。うん。うん、ないんですよ。
高熱でね、すごかった。
そう。インフル多分ないと思う。
皮がむけちゃって、
なんで
体温が上がりすぎて、
ほんと脱皮したの、
脱皮したの、
まあ、
体中の皮むけちゃって、
日焼けもしてない、
ね、あそこの皮までむけちゃって、いやば、ほんとに、
あ、そう、え、ほんとにその
そういう、
そほう、放棄な意味じゃなくて、
そういう意味じゃなくてね、
え、むけんの、あんなとこ
むけるんですよ、
それって後で痛くない、
痛くない、日焼けの皮と一緒でしょ、だから別に痛くないじゃん、
おちんちんでしょ、
でこうだからなんていうの、あのおちんちんだけど、おティンティンだけど、
え、亀、亀の方、
いやいや、あの外ね、外の皮、
あ、
外の皮の皮ね、
包皮な方ね、
そうそうそう、なんでこんな感じ、
大変じゃとそれって痛いじゃん。
いやもうさ熱すごかったし、本当に
そんな高熱出ると皮むけんな、
わかんない、それが
赤じゃないの、
いや若い違う確かに1週間ぐらい風呂も入れなかったけどさ、
へえないそんなの、
いやもう本当にあれはしんどかった。
そう、3番発病状態、
はい、
発病は突然襲来するをもって流行性感冒の一特徴とせらる、一般に悪寒戦慄をもって始まり、急激なる熱の上昇をきたす、
うん、
これと同時に局所症状として喉、咽喉、咽頭、喉の発赤、赤くなる
でしょうね、
疼痛、喉が痛い、
うんうん、
あと咳痰をきたすだそうですね、うん、インフルエンザってなんか咳コンコンってイメージあんまりないけどな、
いやあるでしょ、
ある、
うん、それはもう、まあ、それ人によってねどれが出るかとかってあるからね、全部出る人もいりゃ、
あそうか、
うん、
あと全身症状としては激しい頭痛、
うん、
全身衰弱意はあり、筋肉痛関節痛を訴う、
痛いね、
あ筋肉痛とか関節が痛くなったら聞くね、これ
もしんどいのよ、
あそう、
痛くて痛くて、
なんで
分かる、熱の加減なんでしょうねもう寝返りも打てないからね、
あそんなに痛いの、
うん、
あじゃあ僕絶対ないわ、おだってそんな何十年も昔の話でしょ、
そう
覚えてるぐらいだもんね、
いやあれは忘れれへん、
僕ないからやっぱ普通の風邪だもん、
だって今回のねあれだって結構痛いでしょ、まあ、これも人によるらしいけど、もう激痛らしいよこの人によっては、
へえ、
このなんだっけコロナも、
へえ、なんかほら味覚がなくなるっていうのはね、
ああ味覚とかね、
うちもあった、味覚なかった時4月の
時とか嘘だ
よ、でも花粉のせいだと思うんだよ、
本当に大丈夫なの、
全然大丈夫
いやいやそうだってほら症状がなくても持ってるかもしれない、
ああそう言われると分かるんだけど、だって味覚ない
ん
だ、
やばいじゃん、
味覚ないんだけどだけじゃ検査受けさせてくれないじゃん、
今はできんじゃないの、結構
もう抗体できてる、
あんたはええけど、
はい、ラ病期間、リ病期間、
リ
軽度の軽度重度に従い1日から数日、まあピンからキリまでですね、1週間にて解熱するものが多いそうです、
うん、
これもインフルエンザだからそんなもんですね、うん、で6番はこれなんて読んだ、これ
回復期
は解熱後数週間にわたりて一般の倦怠、
うん、
疲労、
うん、
神経痛、関節痛、不眠あり、
うん、ルル、
ルル、
うん、
神経衰弱、ルルって何これ、
ルルはまあまあまあまあたまたま、
たまに神経衰弱も起こす、うん、精神疾患になっちゃうということ、
まあまあ精神的にこう弱くなっちゃう、うん、
なおこの時期に毛髪脱落し皮膚科を訪ねる
人もなり、
うん、髪の毛も抜けたの、
髪は抜けてないです、
でも皮膚科に行く人もいると、まあ、
炎症大きいんだよね、
再発、解熱後1日から数日のうち新たに発熱して再び病状を露することがある、呈することがある、
うん、
ですって、
うん
うん、
まあインフルエンザだね、
うん、ってことはもう100年前から分かってたね、
まあ、それは現象だからね、うん、実際そうなってるってだけど原因が分かってない、
分かってないですね、うん、でこのスペイン風邪ですね、
うん、
世界で大流行したんですが、
うん、
実際日本ではどれぐらいの状況だったのかなというデータもきちんと内務省取ってるんですよ、
そりゃそうでしょう、
はい、今度はちょっとデータ的なものを紹介しますが、第1回の1回目の流行が大正7年です、
うん、ほうほうほう、
大正7年です、で、流行の初期ですね、一番最初にこう流行しだしたなっていう、
たのが
ね、最初はね、山梨県、奈良県みたいですね。8月の上旬ですね。でその次が茨城県で8月の下旬ぐらいから出だしてきたかなって感じなんですって。
うん、
うん、でこのデータちょっといろいろ頑張って取ってくれてるんですが、実際に、スペイン風邪に感染した感染者数ですね、
うんうん、
見ていきますが、水月さん一番、47道府県で感染者数が多かったとこはどこだと思いますか？
それは東京じゃない？
そうだね、
うん、
じゃあ2番目。
2番大阪？
違います。
あ、違うんだ。神奈川？
違います。
名古屋？愛知。
はい、愛知が2番目。
へえ。
じゃあもう一度3番目。は
3番目、福岡？
違います。
大阪じゃないの？
違います。
神戸？
そう、兵庫。はい。
ああ、やっぱ外から入るんだね。
で、東京、愛知、兵庫、埼玉、鹿児島。
ああ。
患者の数が一番多いトップ5ですね。罹
患者が多いもんね。
はい。東京府で、142万1980人。愛知県で102万9520人、兵庫県で83万3669人、埼玉県が79万9925人、鹿児島県が73万1466人だそうです。はい、ちょっとそ、あ、これね、もうちょっと実は細かくって、この大正7年8月から大正8年7月の 1年間の動向が載っているんですが、うん、もうちょっとまとめたデータだけね見てます。で、その多い都道府県に比例して死亡者数も、
まあ、
まあ多いかなって思ってもらえばいいと思うので、もうちょっと死亡者数は特に紹介しませんが、第1回の流行で日本では、
2116万8398人。
2100万だって。
うん、すごい。
国民の3人に1人ぐらいが。
3人もいかない、
いかない。
5人に1人か
な。当時ね、大正7年の総人口がね5700万ぐらい。
ああ、そんなもんなんだ。だ
から2人に1人ぐらい。
半分だね。
はい、なってるって感じですね。これ第1回目ですね。
死者は？
死者は全国で25万7363人です。
すごいな。
25万26万人亡くなってるわけですね。
しかも人口5000万の25万ですかね。
はいはい。じゃあ続いて翌年ですね、第2回の流行。
第2回。
はい。第2回の流行はですね、大正8年、翌年なんですが、
うん、
流行の始まりはですね、熊本が一番早いんです。
へ
ー。で、熊本が早くって、大正8年の9月中旬から患者がちょっと増えてきたかなって、感じです。
うん、
で、これ。で、この第2回の感染ではですね、一番多かった患者数を出したのは東京府。
ああ、そう、一緒なん
だ。およそ43万。続いて大阪。
うん、
およそ40万。
お、
次は大分。
へ、
およそ17万7千。
九州か。
で次が兵庫県、
うん、
およそ12万。
お
で、福岡県、
うん、
およそ10万。って感じですね。やっぱ東京、兵庫ってトップクラスで上がってきますね。まあ、
東京なんだね。
はい。で、これ第2波の時で、患者数が2、 141万人ですね、
うん、
前回の10分の1に減りましたね、
うん、
で亡くなった方は12万7千人です、
うん、
はい。
さあだって人口の半分がかかってるんだから免疫がほとんどできて
ることなんでしょうね。で、うん、さらに大正9年が第3波、
第3波
はいですね。これはですね、始まりが北海道や福岡、
うーん、
兵庫、石川、新潟なんかが、もう夏の時期から患者がちらほら出始めています。でだんだん秋冬になるとスペイン風邪になる人が増えてきて、結果ですね、第3波は一番多かったのは東京で5万5千人、
うん、
続いて長崎県が1万1千人で、福岡県の同じく1万1千人で、熊本県、
うん、
7800人、
うん、
と新潟県が7600人ぐらい、
うん、
という感じです。で、合計ですね、この第3波でスペイン風邪になった人は20万人、
うん、
20万人ぐらいです。で亡くなった方は3169名、
うん、
だいぶ減りましたね。
やっぱ最初がね、
はい、
うん、
すごいですね。でね、この第3回目の時の大正9年から大正10年にかけての資料なんですが、
うん、
大阪府、
うん、
滋賀県、高知県はデータがないんです。
ほうほうほう、
はい、なのでノーカウントなんです。空白になっています、
うん、
でなんか申し訳ないけど、東京って確かに人口が多いから、
うん、
まあそりゃそうだと思うところもあるし、
うん、
なんでこの県が結構順位が高いのとか、
うん、
なんかふんってちょっと違和感感じるのも、
うん、
まあ、これ昔だからっていうのもあるかもしれないんですが、この数値なんだけども、
うん、
どうやって数えたかというと、市役所が数えたわけじゃないんですよ、
う
ん、警察署が集めたんです、
うん、
でさらにこのスペイン風邪の症状ね、こういう人がスペイン風邪にかかった人だよっていう定義もちゃんと決まってなかったので、うん、だから多くカウントするところもあれば少ないってのもあるので、本当に今言ったベスト5が正確な数字かっていうのはちょっと怪しい。
まあね、今回のコロナでさえもそんなこと言ってるからね、
うん、
保健所でカウントしたのと違うとか、
はい、
ね、検査をそもそもしてるかしてないかで違うとかって話ですね、
うん、あとちなみにこういうのもあります。大正8年と9年の流行の時にどの職種の人が、スペイン風邪にかかったかというデータも取られているんです、
うん、
で一番多かったのは農業、牧畜、養蚕など、
まあ、人口比がね
もうそうなんです、終わりなんですよそれで
そりゃそうでしょう。
ちなみにこのお百姓さんタイプっていうのは別に林業とか漁業は別カウントなんで、
うん、
やっぱ農業っぽいのですね、
本場のお百姓さん、
はい、が、9万1000人ぐらいですね。で次に多かったのは物品商、物を売る人ですね、まあ、
そうでしょう、
はい、2万9000人で、次はね、旅人や旅人や宿、
うん、
下宿業、飲食店業、
うん、
遊技場工業、
営業場、
はい、
浴場等に関する業、
まあ、
これも今まさに言われてることじゃない、夜のお仕事、
ホテルに銭湯に飲食店、飲み屋ですね、今回、3番目に多いです、8600人、
うん、
で 次はね、無職、
うん、
職業を申告せざる者、
うん、
って方が次に送って8500人。でもう一個はその他の工業、
うん、
工業ですねの人が8100人ぐらいいらっしゃるそうです、
うんうん、
変わんないね今とね。
まあほぼそのまあちょっと産業の人口比でしょ
う、ね、はい、そういうことですね。はい、はい、まあよく撮ってますなこれなと思いますが、これこのね本は最後に解説が載ってるんですけれども、これによるとね、この流行性官房というこの資料は当時の中央行政の公衆衛生担当局部局が編纂した唯一の報告書なんだって、
うん
うん、ある意味とても貴重な資料ですね。ウイルスの存在も知らなかった昔の人々も経験的にある程度このインフルエンザってものは理解していたんでしょうと、うん、で、まあ、冬になると強い伝染力もあった病気だし、
うん
うんね、急な発熱と倦怠感など、まあ、昔からそういうのは存在は知られてたんですね、うん、で水月さん、このスペイン風邪っていう言葉、
う
ん、いつ知りました？昔から知ってた？
うん、まあまあ私はね知ってましたけど
ね。僕ねスペイン風邪って言葉初めて聞いたの今回じゃない、
そんなことある。
僕ねあの朝ドラのね、はあ、アグリなんですよ古いね、でアグリの、はい、アグリちゃんのお父さんがスペイン風邪で死んじゃうんですよ。
あ、うん、はいはいはい、
でそんな流行な病気があったんだってのは僕多分その時初めて知ったかなって感じなんですよ、
うん、
でこの日本はスペイン風邪で38万5千人ほどの方が亡くなるんです、
うん、
だけどこれちょっとやるのにちょっと日本史の教科書とか見てたんだけど、
うん、
スペイン風邪って言葉出てこないんですよね。
確かにね、
作品とか見ても出てこないの、うん、それにしてはたくさん人が死んでるわけですよ。
そうよね、
うん、なのにパッとしない。だってこのスペイン風邪の流行の後の3年後には関東大震災が起こってる、
うん、
関東大震災の死者行方不明者は14万人、
うん、
なのスペイン風邪はその倍以上亡くなっているのに、
うん、
関東大震災は皆さんよく知ってるじゃないですか。
まあ誰でも知ってますよね。
なんでスペイン風邪って記憶に残らないんだろう。
あ、確かにね、うん、
でまずですねこの解説によるとね、原因としてはスペイン風邪の流行期がちょうど第一次世界大戦に起きていたこと、
うん、
起きていたので人々の関心が戦争の方に興味があって、あんまりこの流行り病はあんまりちょっと関心が薄かったっていうのが一つあるそうです、
うん、
あとこのスペイン風邪ほどじゃないんだけど結構明治時代からですね、
うん、
結構この流行性の感冒ですね、スペイン風邪じゃない他のタイプもやっぱ時々流行って亡くなる人ってしょっちゅうあったので、
うん、
当時の人からしてみるとたまたま多い年だったのかなみたいな、
うん、
そういう印象ぐらいみたいですね、うん、だからいつもより2倍ぐらい多かったぐらいだよねぐらいだし、やっぱほらこのスペイン風邪も流行呼吸器系で死んじゃうわけじゃんね、
うん、
だから昔はほら結核なんかも普通にあって、まあ
ま
あね、
呼吸器系の、まあ、肺炎とかもね非常にやっぱり抗生物質ができるまでは高いですからね、うん、死亡率も。
だからスペイン風邪も別にいたって
まあまあ
特別な存在とは見られなか
った、いつものやつのちょっと派手ぐらいの感じになっちゃうわけですよね、うん、
はい、
うん、
なので そんなに大きく取り上げられないのかなと。
まあでも次それこそ教科書の改編の時は入るかもしれないね、うん、こういう
今回は経済
社会的なやっぱり関心事だったね、うん、スペイン風邪なんていうのがあるのかもしれないね。
あとね軍隊でも流行してるはずなんですけれども、
うん、
そこはですね その軍隊とかで流行ったのはやっぱあんまり記録が残ってない、記述が残って
ない、それはね、うん、国防上出せないからね、うんうん、
なので多分ここにこのね資料ね、流行性感冒という資料ね、だから軍事的に交わるような関わるような記録っていうのはやっぱ作れてない、うんうん、というのをね一つ特徴的なものなのかなっていうところ
です、ね、未だにねやっぱ世界的に見てもその被害の規模がよく分かんないって言われてるのはやっぱそこがね第一次大戦の真っ最中なんで、どこの国も結局あんまり細かいデータ出さない、
ね、
兵隊半分死にましたなんて言えない
も
ん、
言えないですよね、うん、まあでもねこう大変な病気ですね、うん、だったんだね。今はワクチン
が人類史上一番たくさん人が死んだことですよ。第二次世界大戦の人多いんだよ世界規模で見たら。スペイン
か、ああそうか、スペインか、世界で亡くなった人口ね、そうでしょ、でもあんまり語られないんだよね、うん、もうでもは
1億かって言われてるんだよ、うん、死んだ人
すごくいいね、うん、なのでね、あの で結局スペイン風邪はみんな自主的にあの抗体が生まれて、 それで自然的に、そうそうそう、結局ほ
ぼ世界中の人全員がかかっちゃって、うんうん、
で抗体ができてって感じ、
収束してい
った。今回のコロナもそれも期待されてるんでしょ。
まあ、病気がね必然的にそうなっちゃうんだけど、まあ、それがうまくいきゃいいけど、その過程で1億人死んじゃったら意味ないじゃんって話ですね。
志村けんも死んじゃうんだもんね。
ああ、そんなこともあった
ね。確かにショックだったよ
本当に。
もうだって仕事しててちょっとスマホ見た時に志村けん、ちょっとほらコロナになって入院したって言ってたじゃん。あってた
ね。
でなんかやばそうみたいなのもちらほら言って報道で言われてたけど、まさかって思ったけど、ニュース速報で志村けん死亡って出て、もうそっから仕事手につかなかった。
嘘だ
よ。ほんともう気分ドーンって下がってさ
だってまあいいお年じゃない。
いやまあ年齢見たらそうだけど、志村けんってさやっぱ
し、まあなんか漏れ聞くとこによると相当ひどい生活してたみたいだし、
ね、あお酒とかね、
まあ、まあまあ
基礎疾患はあったんでしょうから、まあって思うんだけど、まあ
ね、だからいいってわけじゃないけど、
だってあんだけお世話になったんだよ
になったか。
ああドリフの とかさ
見ましたけど、
追悼番組見たもんフジテレビので加トちゃんがさ志村っていうのうるるるってきてさいや今 YouTube で
そんなこと言われても股間にこんな白鳥のやつ見せられたってさ
そりゃね
コメディアンなんだからいいじゃん、
う
ん、死んだって笑っときゃいいじゃん。
でも今見てももし笑えるよね志村けん。
我々の世代はね、
うん、
ど真ん中だからね。
いや、ドリフ大爆笑とか
8時だよ
とかね、
うん、
加
トちゃんケンちゃんのご機嫌テレビだったね、
見てたね結構。
今は亡き田代正史とかとね、
そうあのほら大丈夫だが今 YouTube で見られるじゃないですか。
いやそうなんすか、
うん、あのマーシーも出てるんだよ。
マーシー
映ってんの。
まあ、まあまあまあ、いるでしょ。
だって今テレビ映れないじゃん、
そうですね、基本ね彼はね、うん、
まあねさ、あのってことはこのコロナの経験的にワクチンが早くできなかったらまたやっぱ本当に第2波第2波3波っていうのは
まあだしね、まあ、今回もだって我々の感覚と欧米の感覚は全然違うでしょ、
うん、
だってアメリカなんかそれこそ太平洋戦争より人が死んでるわけじゃないですか、もう、うん、
あっちもほら、ね、さ医療保険もないから病院かかんないっていうのもあるんだよね、うん、
それだけじゃないでしょやっぱり、なんか白人と黄色人種とかなんかあるんでしょうね、うん、
あのマスク嫌いでしょ向こうの人って、
う
ん、
まあ、そう衛生観念とかも含め
て、あのほらアメリカの人って表情を読み取るとき口の形で読み取るんだよ、うん、確かにさ向こうのスーパーヒーローってさ、ま、目はなんかサングラスみたいなのかけててさ、
ああ
口は出てるじゃん。
ここ出てるね、
うん、でも日本ってさ忍者とかそうじゃん、口は隠してるけど目は映ってるって言ってるから、
マシンマンは口が出てたよ
出てましたね、うん、ジライアンは目だけだね、うん、マシンマンって言ってあれはマシンマンです、あれは
僕らのマシンマンって
まあね、はい、ちょっと100年前と今では医療の体制とか仕組みとかは全然違ってますから、
う
ん、まあ、
世界的には今回の頃はもうね、スペイン風邪にいます、知ってる人で患者さんっています、いないよね、
ケリーさんの周りいない、ただ
さすがにいないんだよね、
かあ知り遠い知り合いはいる、
遠い、
うん、と友達、面識あんの、友、あそのかかった人は面識ないけど、
ないでしょ、
友達の別れた奥さんの子供、
他人だよ、
うん、ではで、まあ、さ田舎なんで、
あ
すっごいもう監視されてた、町の人が、
うちもそうだね、うちの地元もそんな、
落書きされた人もあって、あの引っ越しちゃった人もいるし、でどっかはそのあの店コロナ出たとかって嘘流されて、
そうそうそう、
客来なくなって、それ捕まったんだよ、
あ
悪気はなかった、ちょっとしたふざけたんですけどみたいなのでやって、
うん、うちの近所もクルーズ船のお客さんっていう人はいたんですけどね、その人は別に患者じゃないんだけど、もう家を出たらすぐ通報されてどこどこのスーパーで見かけたとか役所に電話する人なんです、
暇だねって思うけど、なんか集団ヒステリーみたいなもんあるよね、
まあね、不安だわね、言ってもね、
ね、こうね、聞いてくださってる方の中にはこのお医者様なんかとか研究者なんかもいらっしゃるでしょうか、
ね、ああ、そうですね、医療関係者の方もちらちらなんかね、うん、見ますね、
なのでまたね、まあ、僕らはちょっと雑談レベルでしかしてませんけどね、うん、
まあでもこれ歴史的な瞬間ですね、
いやこんな
だって ね近代以降学校が3ヶ月止まったことが一度もないから、
生まれて初めて
だ、太陽戦争の最中だってやってたんだからね、うん、
だからさ、これってなかなか体験できない
ねえ、もうしたかないけど、
こんな10万円湧いてきたみたいなの初めてですよ、
金もらうのは別にいいんだけどさ
いやでもないじゃん、だからうちらってまださ働き盛りな元気な世代だから、給付金ってもらうことないじゃん、子供かお年寄りなんかは時々政府からさ、ね、もらうけど、はい、ないじゃん、20年ぶりぐらいじゃん、こんな給付金もらうのって、
なんとか県以来だね、
うん、うん、地方振興券とかなんとかの以外ですよ、10万ですよ、水崎さんなんか使
い
ました、
ね、いやまだ置いてあります、
あ、本当
てか来たの、
あ来たよ、
本当に僕まだ、
え、5月中に届きましたよ、
うっそ、
はい、
まだ1週間経ってないよ、あ違うわ、昨日だよ、
あ本当、あじゃあもう来てるんだね、
もう来た、
じゃあ今日は会期祝いでごちになりますね、
言ってんの
鳥貴族
何やって
んの僕は治療費で飛んできましたね、
ああ、
は
い、そうか、
はい、
僕も税金と車検で飛んじゃいましたけど
まあいいんです、ありがたいこと、どっちみち僕らの税金が回ってきてるような
もん
です
、一瞬目の前通っただけ
なんで、はい、はい、お便りを1通だけ読もうかな、
手紙、
はい、クジラさんからいただきました、
はい、
はい、ケリーさん、水月さん、こんにちは。350回放送ですね。本当に長い間ありがとうございます。他のポッドキャストでも歴史を扱っているのが増えてきていましたが、おもれきが元祖ですよね。これからも聞き続けますといただきました。
うん。
ありがとうございます。
はい。
まあ7年やってますからね。
老舗
というのは老舗ですね、うん、まあ、当時はねあんまりこう歴史 をテーマにした番組ってなかったですからね、
あそうなの、
うん、ほとんどなかったんでね、
目の付けどころが良かったのね、
う
ん、
そう、開拓者ですね、私たちはね、
パイオニア、
はい、パイオニアおもれきですね、
うん
うん、なのでね、まあ、コツコツと、ちょっと7年やってんだよ、
まあね、
7歳年取ってんですよ、
7年か、本当に
そう
です
よ、
マジで
丸7年ですよ、
へえ、7、そう
だよ、だって1年で50回だもん、単純に考えて、で1回も休まずにさ、
そうだよね、
やってる
わけじゃないもんね、
うん、ね、あんまり褒めてもらわないけどね、
本当だよ、
ね、うん、自分やっぱこれだよね、 待ってるだけじゃダメなんだよね。ちゃんと褒めてって言わないとダメなんだと思います。
やめちゃおうかなあ、
そういうのいやらしいです。
あ、いやらしい、
なんかいやらしく
褒めてください。
褒めてください。もっ
と皆様の褒め言葉が私たちのパワーです。
はい、お酒です。はい、はい、おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、歴史 おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。番組へのお便りは E メールまたはツイッターのダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013アットマーク gmail.com、 ツイッターはひらがなでおもれきと検索してください。
はい、
そうクジラさんって本当最初期から聞いていただいてる。
そうですね、
でお便りもくださってる ね、
お便りいただいてい
ただいてね、うん、
よく覚えてます。
ずいぶん前にお会いはしたんですよ、クジラさんにはね。イベントでやってないよ、クジラさんがいる地域に行った時に会ったことが、
あ、そう、
二人で飲んだことある、
あ、飲んだんだ、
飲んだ飲んだ飲んだ、
そう、へえ、
はい、あのもうそれが、お元気ですか。また東京行きたいけどね。
ね、集会もしたいもんですな。
ちょっとまだ踏み切れない、
ね。まあ、まあ今とは言わないけどね、いつかしたいですな。ね、
うん、あの気持ちはあるんですけど。
ありますよ。
リニアが開通するまでにはやりたいね。
なんでやそ話か、
うん。だって静岡と喧嘩しちゃってさ。2027年開通断念ですよ、
うんう
ん、ね、別にあの記事を責めてるわけじゃないんだけどね、
うん
うん、はい、またあの本当に落ち着いたらねやろうと思いますが、ちょっと今難しいね。
まあまあまた、
うん、はい、では終わりましょうか。
はい、
はい、またポッドキャストでお会いしましょう。さよなら、
さよなら。